長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今週と来週の2週にわたって高見慎二副市長と中野和樹地域政策官にご出演をいただき、新年度の長岡市の政策について伺います。ポイントは3つ。スポーツによるまちづくり、長岡市の魅力向上発信、中山間地域を支え活性化するまちづくりです。今週はスポーツによるまちづくりをテーマにお送りします。今私はですね、高見副市長の副市長室に来ております。この市政広報番組旬ラジ長岡も長い歴史をたどっておりますけれども、副市長室で収録をさせていただくというのは、これは初めてのことでございます。まずはですね、スポーツによるまちづくり、ここを行きたいと思います。昨年アオーレ長岡が新潟アルビレックス BB のホームアリーナとなりましたし、またオーストラリア水泳連盟との連携協定の締結など、スポーツについて大きな動きがありました。さあ、中野地域政策官、長岡市、このスポーツを切り口にした街づくり今進めておりますね。
皮切りになったのは、アルビレックスがホームアリーナになったということだと思ってます。まあそれからですね、アルビレックスのホームアリーナになったということを含めて、地方都市で WGBL のオールスター戦をやったということで、それが認められてですね、今度は、その翌年に日本代表とオーストラリアの国際親善試合を煽れてきたというようなことでですね、日本協会からも、アリーナ の、 そのいわゆる立地の特性とか、長岡市 の、 そのバスケットに対するですね、取り組みについて大きく評価をされてですね、そういう大きな試合を誘致することができたということと、合わせてその、昔からバスケット自体が長岡にだいぶ根付いてた土壌がありまして、昔 の、 あの厚生会館があった時にですね、新潟国体のバスケットのメイン会場なんですよね。そんなこともあって、ボールの球技に対しての、それを愛する気持ちというのがこう長岡にこうあるんじゃないかなというふうなことで、そういうのがこう積み重なっていって今できてるんじゃないかなと思ってますよ。
WGBL あるいはあの国際試合というのは、これ女子のバスケっていうことなんでしょうけれども、そこからこう実績を積み重ねていってですね、このアオーレ長岡は素晴らしいという評価につながってきたということなんですけども、副市長その辺いかがですか？
そうですね、あのアオーレアリーナは昨年のアリーナオブザイヤーといって、その日本中のアリーナの中で最も優れたアリーナにとしての賞を受けていますし、そういう意味ではあのアオーレができたおかげで駅から直結した施設、非常に見やすいし、市民が盛り上がれる環境ができているっていうのが素晴らしいことだと思ってます、
なんか年間24試合で1試合あたりの来場者平均が3100人、これすごい、中野さん、これすごい数ですね。
そうなんですね、5000人規模のアリーナがないと、その B1、E1 一部リーグには入れないんですよね、そういう要件があるんですけども、その中で、いわゆる一番が千葉だそうですよね。4200ぐらいだったというふうに聞いてますけども、アオーレのアルビレックスは、3100ということで、
それだけ長岡こうバスケットで熱くなっていく。あとはその副市長、バスケットボールを通じた交流ですね。試合はもちろん素晴らしいんですが、これも大切にしたいところですね。
そうですね、今話があったように3000人を超える来場者がいるということは、もちろん市民も楽しんでますけれども、市外、県内、県外からも来ていただいてますし、アウェーで試合に来るチームは中地区でも、あるいは交流試合でも日本中から来てくれるわけですから、その人たちがこう長岡に来てくれて、土日の試合が多いわけですから、土曜日都の町で飲んでくれればですね、
いいですね、
地域も元気になりますし、一層相乗効果でスポーツによる街づくりが進んでいく、その起爆剤としてアルビは非常に大きなものがあると思ってます、
いいですね。こう長岡市民もこうウェルカムなね、こう迎えるっていう、そういうのがまた熱くなっていいと思いますね。
旬ラジ長岡
そして長野地域政策課、もう一つの柱いきましょうか、はい、いよいよ2020年ですね。
そうですね、オリンピックですね、はい、実はこの前市長とですね、はい、日本バスケットボール協会ですか、 JBA か、はい、そこ の三谷会長とお会いしてきましてですね、はい、で三谷さんの方からは非常にそのアオールの評価が高いということ で、うん、でなんとかその東京オリンピックに際してですね、こちらの方で合宿をして日本代表から合宿していただけないかとか強化試合を再度やってくれないかというふうなことでオファーは今してます、はい、で今ほどもちょっとWJBL の専務の方に電話をしましてですね、なんとかそういう情報を入れてですね、2020年に向けて今からこう準備をいろいろしていきたいというふうに思ってまして、またいい情報さえあればですね、はい、またご紹介していただきたいな、させてもらいたいなと思ってますけども、
いやいやいやいやいや、オリンピックパラリンピックに向けてバスケットもね、この長岡さらに使ってもらおうという ね、そういう機運が高まってるわけでございますね、はいはい、でバスケットもそうなんですが、やはり水泳でございますね。オーストラリア水泳連盟との、連携協定の締結式が行われましたね。
そうですね、はい、これは水泳協会が非常に一生懸命だったということとですね、うん、結構そのプール自体がダイエクスフェニックスプールがですね、はい、非常に評価が高いんですね、国際的にも、うん、それで、お隣の高見副市長の、いろいろなこのコネクションもあってですね、で、高見副市長が先頭になって、はい、チームを誘致してきたと、こういうのが本当の話でございます。
なるほど、本当の話、詳
しい分はたくさん、
高見副市長今来ましたバトンタッチされました、いかがですか副市長。
私もオーストラリアに3年ほど仕事で行っていたんですけれども、うん、その時ちょうど1999年から2002年まで、はい、ちょうど2000年のシドニーオリンピックがあって、
はい、
私はプールサイドで中村舞選手の応援をさせていただいたんです
ね。プールサイドにいたんです
ね。プールサイド、アリーナに、アクアティックセンターに、
会場にいたわけですね。
会場で応援をしました。
はいはい、
銀メダルだったんですけれども、その場に立ち会いまして、はい、長岡から、中村舞が来たと、それから今度その素晴らしいプールが長岡にできたということで、水泳協会と一緒にどうせ呼ぶなら強豪国を呼ぼうと、そのオリンピックの合宿誘致の時にこの舞さんが銀メダルを取ったオーストラリアから合宿に来てもらおうということで、一生懸命営業努力いたしました。
はい、で見事にこの長岡、いろいろね、紹介もされたんですよね、施設とかね、
ヘッドコーチと監督が、強化監督が来て、でプールを見て、プールについての評価は非常に高かったので、あとはもうウェルカムの気持ちを示そうということで、はい、大変歓迎しまして、日本酒も飲んでいただきました。
いや、一番いいことですね、
美味しい料理も食べていただいて、はい、かつそのちょっとオーストラリア人はバーが好きですので、バーにも行っていただいて歓迎をしました。迎えるための費用負担というのは市が当然出るんですけれども、それだけのことをこう市民に歓迎していただくということを約束していただきまして、でもう子どもたちに教えることも楽しみだという声まで、約束までしてもらってますので、長岡の子たちが、第二の中村舞が東京オリンピックに出てくるまで、1大会だけではなくて3大会、3年にわたってパンパシフィック世界水泳オリパラと、2018年から毎年来てくれますので、長岡の水泳を一層強化していきたいなというように考えています。
いいですね。それによっていろいろ PR のイベントを開催したりとか、市民の皆さんとの交流もしたりとかですね、そういう派生するものが多いわけですからね。
そうです ね、水泳も裾野の広い、年齢層も広いので、多くの方に触れ合ってもらいたいなと、また街中にも出てきてもらって、オーストラリアというのは、湯沢や妙高までは来てくれてる、大勢観光客がスキーに来てくれてるんですけど、長岡までなかなか降りてきてくれてませんので、こういうことを通じて親しみを持ってもらえれば、長岡の交流人口の拡大にもつながるんじゃないかと期待してます。
わかりました。
旬ラジ長岡。
そんな中でその、要するにそのスポーツによるまちづくりっていうのは、今高見さんがおっしゃったように、その結局その 団体とプレイヤーだけとファンだけがそのやっていても賑やかにやってても街づくりにつながらないわけですね、うん、そういう意味では今あのおっしゃったようにその地域の市民の方と触れ合うということと、あと青少年の技術力の向上とか、もっと言うとその商店街のまあ活性化とか、そういうのがトータル的にこううまくいかないと、どうして水泳なの、どうしてバスケなの、うん、というふうになるんで、うん、そこはやっぱりしっかりと、はい、その市民の皆さんに還元できるようなスタイルを取っていかないとやっぱり良くないんじゃないかということで、その部分についてはあの特にアルビレックスとはその包括連携協定を結んで、はい、中心市街地の商店街とか、うん、その青少年プレーヤーとか、うん、そういう部分でしっかりとこう連携が取れるようなスタイルをした上で、はい、街づくりにつながればいいなということですので、はい、何も好きだからやってるわけじゃないんで、そこだけやるんです。そこはちゃんとね、
そうですね、あの長岡はバスケ水泳だけじゃなくてバレーボールは商業全国行ってますし、サッカーも全国行ってます。それから多くのスポーツ、もちろん、野球も甲子園2年続けていきましたし、そういう意味では長岡は本当にスポーツが盛んで市民も楽しんでいるので、長岡のスポーツ全体をこのその力を街づくりに反映していきたいなと。ただプロチームが来てくれているという意味ではアルビレックスは非常に重要なあのアイテムだと思ってますので、全体としてスポーツを盛り上げていきながら長岡を元気にしていきたいと思います。
あのスポーツによる街づくりという中でですね、特にまあバスケに関してはですね、いわゆる中央、それから中央の大会、それから国外の大会を持ってくるのも一つ の大事なことなんですけども、それ以上に地元に根を張ったという意味では、例えば長岡で帝京高校がウィンターカップでベスト4ですよね、そういうふうな力を持ってるわけです、はい、そうするとやっぱりそのアオーレで試合をすることがすごく子どもたちにとってはすごく嬉しいことなんですよ。ですからそういう意味では、例えば県のチャンピオンを決める大会をアオーレに持ってくる、それから高校のチャンピオンを決める大会を持ってくる、中学校のチャンピオン、全中2区チャンピオンを決める大会をアオーレに持ってくる、そのことによってそのスポーツ人口が増えてくるし、やっぱりバスケットを理解してもらう、そしてその人たちが消費をすることによって商店街も活性化するというような、そういうスタイルでですね、ぜひ県内のメインの大会をですね、持っていきたいなと思ってまして、今年の6月4日は高校総体はアオーレです、決勝は。それから中学総体も長岡でやることになってますね、その辺は一生懸命こう地道にやってオリンピックに向けていきたいなと思ってます。
いかがでしたか。今週はスポーツによるまちづくりをテーマにお送りしました。来週も高見慎二副市長と中野和樹地域政策官にご出演をいただきます。テーマは長岡市の魅力向上発信、中山間地域を支え活性化するまちづくりです。来週もお聞きください。